はい、はじましの方ははじませ、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民謡の見たまま映画表、ちょっと始めていきたいと思います。本日はですね、ちょっと始める前にちょっとお知らせがあるんですけども、実はですね、この前の日をしたらですね、ライフもそうやったんですけども、ちょっとですね、私、今までケロログというですね、まあ、ブログのサイトを使って、まあ、自分のポッドキャストをですね、まあ、更新、まあ、配信してきたわけなんですけども、ちょっとですね、その、最近というか、まあ、ここ1年、2年ぐらいずっとやったんですけど、そのケロログというブログのサイトはかなり調子が悪くてですね、まあ、実際ログインできなかったりですね、なかなか、アップがスムーズにいかないという状況がありまして、で、ちょっと、あまりにもですね、状況がひどくなってきたんで、ブログを移転することにしました。はい。で、新しいところはですね、シーサーブログというですね、まあ、これも有名なブログサイトなんですけども、まあ、そこを使ってね、これから、アップしていこうと思いますので、またケロログの方にもですね、そのリンクは貼っておきますので、これからはそちらで、ま、よろしくお願いいたしますということで、まずお知らせしておきます。はい。ですね、まあ、ただですね、ちょっと今までポッドキャストを もう配信してたんですけど、ちょっと、シーサーブログの方でですね、私ちょっとポッドキャストをなぜかですね、登録することはちょっと今できなくてですね、そこにちょっとポッドキャストの配信についてはどうなるかはわからないということで、ちょっとそこら辺をお願いしたいと思います。はい。まあ、これはそんな感じで置いといてですね、まあ、本日のお話に言いたいんですけども、今回はですね、その白雪姫殺人事件というですね、映画についてお話ししてみたいと思います。はい。まあ、なんですけど、その前にまた新しい、最近見た映画なんですけど、まあ、白雪姫殺人事件も新しい映画ですけどね。それとは別にですね、銀のさじという映画見ましたね、銀のさじ。これはあれですね、荒川博夢先生ですね、その、まあ、一番有名というかですね、まあ、代表作というか、まあ、本当に大ヒットになったのが、その、鋼の錬金術師というのを書いた人ですね。はい。で、この鋼の錬金術師というのはほんまに素晴らしいですね、漫画でして、まあ、読んだ方も、大ヒット作ですか、読んだ人も多いと思うんですけど、まあね、その、まあ、人種差別とかですね、その、あと宗教ですね、それと哲学とか、あと戦争とかですね、あと科学ですね、錬金術に関わる科学とかですね、そういうのをですね、含んだ作品でありながら、少年漫画としてもものすごく面白くて、なおかつサスペンスとかミステリーとしてもよくできてるっていうですね、まあ、それは大ヒットするわみたいなね、ほんまに大傑作があるんですけど、それを書いた人が荒川博夢さんで、で、その人が確か、あれですね、その、ガンガンでずっと連載してたんですけども、その後にそのサンデーの方にね、週刊少年サンデーの方で連載し始めたのがこの銀のさじという、漫画ですよね。はい。で、今も確か連載中ですよね。はい。で、それの、まあ、映画が作品だったんですけども、まあ、これ見てみました。はい。ですね、それがですね、かなりですね、まあ、普通に考えたらね、その大ヒット漫画の映画かっていうと、まあ、あまりにもね、ひどい例はもう、これね、家族、えるとね、その、まあ、数上げるとキリがないぐらいですけども、まあ、今回の銀の3人に関しては、すごく映画化作品としては良かったと思いますね。間違いなく成功作の例やと思いますね。すごくですね、こう、真っ当な青春映画としてですね、完全に完成され尽くしてまして、なおかつその、荒川先生がですね、その漫画に込めたであろう、その作品のメッセージですね、荒川先生というのはその、ね、その、銀のサイズとは別に、その、自分のエッセイ本みたいな形で、それで分かる通り、この人、その、農家生まれなんですよね。まあ、牧場というか、その、農家育ちで、その、酪農を営んでる一家に生まれて、ずっと自分でですね、その、まあ、手伝いとかもしてたってことで、もともとそういう農業に関して詳しいんですね、その、酪農業とかね。はい。なんで、その、酪農の厳しさですね、大変さ、大自然の中で動物と、ですね。こういう動物を使って仕事をする大切さ、あと生き物を扱う大切さとかですね。そういうことを、まあ、この銀のさじには込めてるんですけども、それを非常に今回の映画化作品はそこをちゃんと核として捉えとってですね、本当にいかにこうね、酪農業をするのが大変かっていうことですよね。それを、まあ、農学校を通してですね、まあ、見せてくれるわけなんですけども、あと、やっぱ、ね、その、酪農する人のかっこよさですね、すごいたくましさとか、あとやっぱりその、ね、その実際映画の中にも出てきますけど、やっぱ実写でですね、その馬とかをですね、見ると、やっぱり馬ってすごい、ね、その画面で見ると映えるなと、でっかいなっていう感じなんですね。すごくそういう、ね、生き物とかのかっこよさとかを見せてくれると。で、なおかつその、ね、ある部分では、こう、ちゃんと動物をですね、まあ、屠畜、屠殺するシーンとかもきちっと見せてたりして、そこら辺も非常に、ね、ですね、まあ倫理的にも素晴らしいものがありましたね。はい。でですね、まあ、 ただ、すごい良かった。全体的にはすごく良かったんですよ。その、まあ、2時間すごく楽しかったですし、まあ、言うことないなって感じなんですけど、これはすごく私気になったんですけど、出てくる、ね、その生徒たち、まあ、これはそのね、先ほど言った通り、農学校を舞台にしてるから全学生なんですけど、主役たちはですね、みんな本当にいい子たちなんですね。ものすごくいい子揃いなんですよ。意地悪に言う、ちょっと意地悪に言うと、いい子ちゃんばっかなんですよね。で、これね、その、まあ、私ちょっと原作ですね、3巻までしか読んでないんですよ、実はね。今はもっと10巻、11巻ぐらい出てたと思うんですけど、ちょっとまあね、その3巻ぐらいしか、ね、最初ぐらいしか読んだことなくてですね、その後どうなるかわかんないですけど、ほんまにそのできた子たちばっかりでですね、例えばそういうこういうね、しかもこの映画でも描かれますけど、寮生活なんですね。寮で生活してるその学生たちを描いてるんですけど、それはね、そのね、寮でのバカ騒ぎとかそういうシーンも全くないですし、ね、その、そういうことをして怒られるとかね、学校の先生に、学園の先生にね、寮長に怒られるとかそういうこともないですし、そういうのは定番のね、エピソードのはずなんですけど、基本的にそういうのが全くないと。で、あとね、これは結構問題だなというか、私たちは問題だったんですけど、その、青春映画でありつつ、もうそういうですね、まあ、恋、とかとは別のその、例えばその、お色気シーンとかね、そういうのも全くないんですね。例えばその、ね、頑張ってなんとか、なんか覗こうとするとかね、そういうね、その、なんていうか、スケベなところが全くこの映画は排除されていまして、そこら辺はどうなのかなと思いましたね。まあ、わかんないですけど、結構その、女性目当て、女性客を見込んで作ったからなのかもしれないですけども、結構その、出てくる、ね、その、男子生徒役は結構イケメンを揃えたりするところも、あってそうなのかもしれないですけど、割とそのね、その、まあ、恋愛映画じゃないですね。その青春映画では本当に土定番のそういうお色気シーンとかが全く皆無やったっていうのは結構これね、珍しい感じなんじゃないかなと思いますね。あのね、秋っていうのが、その、秋っていう女の子はまあヒロインとして出てくるんですけど、その秋っていう女の子のその、例えば太ももがアップになるとかですね、あと谷間がアップになるとか、そのぐらいなんですね。これぐらい淡白な青春映画は結構珍しいと思って、そこら辺はちょっと面白かったですね。はい。まあ、がっかりしましたけどね、そこら辺はね、ちょっとね。はい。まあ、それはいいとしてですね。まあ、けど、映画としてはやっぱりいい出来あったと思います、すごくね。その、まあ、映画化作品、漫画の映画化作品としては本当にもう、二重丸って感じの映画だったんで、しかも、やっぱりね、その、面白かったんで、まあ、この映画ね、やっぱりその原作がまだ完結してないということもあって、まあ、主人公が卒業するまでは描いてないんですね。本当に学園生活の途中のところで、まあ、終わってるわけなんですけども、本当にこう、今後ですね、まあ、その主人公八犬っていう男の子ですけど、その男の子がですね、どういう、生活を学校でしてきて、どういうふうに、また成長していくのか、まあ、この映画のその核になるそのね、まあ、農業の暮らしを描くのもそれはそれで大きなテーマですけど、もう一つして夢っていうのがあるんですね。夢っていうのが一つのテーマなんですけど、その八犬っていうその、ね、夢がない男の子なんですね。夢がこれからどうやって生きていくかわからないっていう男の子は、全く知らない農業の世界を体験するっていう話なんですけど、彼がどういう夢を最後勝ち取っていくかっていうのはね、非常にこう、ちょっとね、楽しみやなというか、まあ、続編がね、もし作られたら、本当に彼の卒業までをきちっと見たいなと思いましたし、まあ、それに合わせてね、ちょっとほんまにね、ミーハー臭く3巻までしか読めなかったんですけど、続きもちょっと漫画読もうと思わせてくれた結構内容があったんで、まあ、本当にね、その、すごい良かった映画だったと思います。そういう感じで、ちょっとこのね、銀のサジは、まあ今やってる映画の中でも、邦画の中ではおすすめなんじゃないかなと思いますね。はい。まあそれはそこら辺に、まあ銀のサジは置いといてですね、まあ今回は白雪姫殺人事件についてですね、まあこれを主として、お話していこうと思うんですけども、ですね、まあ先にね、あらすじ読んでいきましょうかね。まあここにまたチラシがありますので、いつものようにあらすじを読んでいきたいと思います。はい。噂話や妄想がいつの間にか本当の話になっていく。誰もが飲み込まれるゴシップエンターテイメント。疑惑を集める主人公、白野美希を演じるのは、井上真央。関係者の証言に合わせて表情を演じ分ける演技力は圧巻の一言。ワイドショーのディレクターって書いてますけど、これ AD ですね、実はね。ディレクター役に、赤星雄二役に、綾野剛。取材を重ねつつ、ツイッターをつぶやく、いかにも現代的な浅はかな男を見事に演じきっている。ミキの後輩で、キュウイチの赤星に、情報を与える。美佐子役に、蓮佛美佐子。謎の死を遂げる美人OL、ノリコ役に、 今回映画初出演となる、七尾、ミキの故郷に住む親友優子役に、幹事や志保里、ミキの、先輩で殺されたのり子の元恋人篠山役に、金子信明、ミキには呪いの力がある、綿密に練られた殺人計画なんです。白野は黒魔女、膨らむ妄想、捏造される記憶、拡散する悪意、動機は嫉妬か恨みか狂気か、果たして、容疑者白野美希は黒か白かということですね。ちょっとこれのあらすじ正直わかりにくいんですけども、まあ、本当にこのあらすじ、この映画のあらすじって簡単に済むんですよ。ですね、まあ、一人の OL が、山の中でですね、惨殺者として発見されると。で、体をですね、何十箇所もですね、滅多刺しにされた挙句に火をつけて燃やされていたと。で、その事件の翌日から姿を消した、その殺された女の人の同僚役がその白野美希っていうですね、井上真央演じるすごい冴えない女 OL なんですね。はい。で、一人のですね、AD がですね、まあ、先ほど言いました通り、昔の知り合いのですね、ちょっと、女の子に、その人の話を聞きましてですね、まあ、どうやら白野美希っていう女が怪しいらしいと、犯人と目されるということでですね、で、それを、その情報をツイッターで呟いていくと、どんどん白野美希というですね、女の子に対してですね、怪しいところがですね、出てきて、で、その悪意がどんどんツイッターでですね、拡散していって、まあ、いろんな人がですね、その白野美希はね、犯人にと目するようになって、どんどん白野美希という女の子を勝手にですね、ネットが、まあ、糾弾し始めると。で、追い詰めていくという、まあ、そういう話ですね。はい。で、私正直このね、その映画見たくなかったんですよ。なんでかって言いますとですね、最近読んでた本がね、その小説なんですけど、ちょっとその立て続けにものすごくエグい話ばっかり読んでたんですね。そのなんていうかね、そのいじめを主として描いてた、もう本当にね、本当にひどいいじめが山ほど出てくる小説とかですね、あとね、その痛い気な女の子がね、ひたすら拷問される小説とかね、まあなんでそんな小説読んでんねんって言われると、まあ、ねえ、そういうのをね、読もうと思ったらとか私は言えないんですけど、まあ、とりあえずそういう小説を読んで、すごく暗淡たる気持ちになっててですね、その上で、ね、やっぱこの原作者ね、この白雪姫殺人事件の原作者は、あれは先生、その港かなえさんなんですね。で、この人、その告白っていうね、映画がありましたけど、あれの原作者ですね。で、告白っていうね、その小説のものすごく救いがない小説で、で、私ね、その港かなえさんの本では、この告白しか読んだことないんですけど、結構これもね、えぐめの小説やったんで、まあ、今回のね、その白雪姫殺人事件も、ネットのね、デマの電波によって一人の女の人がですね、まあ、殺人者にでっち上げれていって、どんどん精神的に追い詰められていくっていう話を、やっと聞いたらですね、ちょっとこれは見たくないなと、そういう精神衛生が悪い状況で、これ以上ね、そういうひどい話を見たくないな、映画でも、と思ってたんですけども。まあね、ただ、ちょっとまあ気になったんで、まあ見てみたんですけど、正直ね、良かったやつ見て、なんでかっていうとですね、全然重い話じゃないんですよ、この映画ね。ていうか、少なくとも私は、この映画は重くないなと思ったんですよ。描いてるテーマに対してですね、描いてるテーマ自体は重いんやろうけど、少なくともこの映画自体は重くはないと思ったんですよ。で、なんでそうかなと思ったのかっていうと、ちょっとこれから話してみたいと思うんですけども、まあ、その前にですね、まあ、今回のこの映画、そのツイッターによってね、まあ、ツイッターやってない人は分からないかもしれませんけど、まあ、やってたらね、まあ、いろんなね、まあ、悪意、まあ、そのツイッター自体はすごくいいね、その面もあるんですけど、悪い面っていうのは当然あってですね、例えばまあ、この映画でも出てきますけど、ね、誰かやったことに対してものすごいいろんな人がバッシングを加えて炎上させるとかね、そういうことが起きるじゃないですか、そういう負の側面っていうのを、大衆がですね、持ってる負の側面っていうのを描いた作品でもあるんですね。はい。まあ、だから不特定多数の、まあ、悪意とか善意が暴走すると大変なことになるぞと、そういうことを、まあ、描いてると。はい。で、まあ、もう一つとして、人間の利己性っていうのがあるんですけども、まあ、ちょっとこの人間の利己性についてはちょっと後に話そうと思うんで、まずこの不特定多数のね、意見が暴走するっていうことについてちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ、ね、この映画は先ほど言いました通り、ゴシップエンターテイメントってね、こう言われてるだけあって、まあ、そういうね、ツイッターでのゴシップ、噂が伝播していくっていう様が描かれるんですけど、まあ、こういうですね、大衆が、本当にね、大衆がで、暴走する様が 恐ろしいっていう、そういう映画自体は、その、すごく、昔から作られてましてですね。で、まあ、例えば過去の名作で、私がすごい好きな理由はですね、トークレディオという映画がありまして、これは1988年、まあ、口も私が生まれた年なんですけど、それのオリバー・ストーン監督のですね、作品でして、まあ、巨匠ですね、巨匠オリバー・ストーンなんですけど、これはですね、一人のラジオのパーソナリティがね、主人公なんですね。で、物語はですね、その、ラジオ局の、その、局内の、その、まあ、ラジオを発信する部屋ですね。で、そこからもほとんど動かないんですね。だから、まあ、いわゆるその、最近では当たり前というか、よくありますけど、その、ワンシチュエーションスリラーの、本当に元祖的な作品なんですけど、まあね、その、ラジオのパーソナリティっていうのは、もう何でも言っちゃうパーソナリティなんですね。まあ、このトークレディオっていうね、その、番組を持ってる男なんですけども、もう、まあ、視聴者参加型なんですね。というか、そのラジオの、その視聴者参加型で、そのラジオの視聴者がいろんなことを言うわけですよ。例えば、そのね、隣にいる、そのね、男がなんかすごく気持ち悪いと、何考えてるかわからないって言うと、その、ラジオのパーソナリティは、お前の方が絶対気持ち悪いに決まってるよ、みたいなね、その、すごく挑戦的なですね、まあ、姿勢で視聴者に、挑んで、その視聴者は逆にそれが腹立って、またかけてくると。ということで、その、まあ、視聴者と、ものすごく言い争いをして、人気を稼いでいるっていう、そういう男が主人公なんですよね。で、毎日毎日ですね、高視聴率は高いんですけども、そういうですね、ラジオパーソナリティの名前からすごくみんなに嫌われていると、っていう話なんですよね。はい。で、この主人公はその代わりに何でも言っていい。まあ、ラジオ番組っていうのをそのモットーとしてまして、だから大企業のスポンサーについて何も言えなくなるようなつまらない番組は嫌だっていう感じなんですよね。俺はもう本当に何でもみんながその好きなことを言えるような番組を目指したいっていう、そういう男なんですよ。で、ただですね、その何でも言っていい。その、しかもね、その視聴者の方はラジオに電話をかけてくるわけですから、身元がバレる心配もない。まあ、これはいわゆるツイッターみたいなもんですよね。その、だから、すごく匿名性があるような、話なんですけども、その視聴者が、ね、自分が何を発信しても自分のに危害を及ぶことはないと。だから何でも言える。ってなると、何が起きるかっていうと、まあ、この映画で描かれるのは、いわゆるその極右思想が台頭してくるって話なんですよね。だからそのね、その主人公はユダヤ系の男なんですけど、でもユダヤやからお前はぶっ殺してやるみたいなね、その、だからその、クークラクスクランみたいな人間とか、あとその人種差別人的なね、その、だから、いわゆるナチ信奉者とかですね、ネオナチみたいな人間が電話をどんどんかけてくると。で、主人公はそれに対してですね、挑戦的に挑むんですけども、どんどん追い詰められていくと。で、そういうふうにやってるうちに、命を最終的に狙われるようになってくるんですね。脅迫電話が届いたりしてですね、実際に殺され、そうになるというか、まあ最終的にはこれでオチになりますけど、殺されてしまうんですけどですね、この主人公。はい。で、これはですね、その、だから制限なき意見は暴走するということですね。で、まあこのオリバー・ストーンはこの映画に関して、その、まあそういう制限なきですね、まあ発信、まあ物事を引き継ぐとかね、匿名性があるから何でも言えるようになっちゃったら、そう、極右思想がそうすんだってね。まあ、オリバーストーンは言ってるんですけど、まあ、オリバーストーンってさ、そういう人ですから、まあ、しゃあないんですけど、まあ、私としては極左思想ですね。いわゆるその左寄りの思想っていうのも、やっぱり制限ないですね。そういう発信の場では出てくるもんやと思ってるわけなんですけど、まあ、ただそういうですね、まあ、ツイッターみたいなもんですね。そういうものが、まあ、本当に恐ろしいもんだと。そういうものがどんどんですね、その極端な影響を生んでいく。で、人々の考えがそれに染まっていくっていうですね。そういう話をですね、1988年ですから、インターネットもですね、もちろんない。まあ、ツイッターっていうのは当然ですよね。そういう時代にですね、まあ、作ったオリバーストーンっていうバンドは本当にすごいと思いますね。まあ、原作が優れてるっていうのもあるんですけど、これは、ね、まあ、スティーブン・シングラーっていう人もね、トークトゥデスっていう小説が、ま、元にありまして、まあ、それを、その小説ね、まあ、長編小説ですけど、それが優れてるっていうのは、ま、あるはあるんですけど、まあ、こういう話を作ったオリバーストーンはやっぱすごい監督やなと思うんですけども、はい。まあ、あとですね、その一般大使の怖さを描いてるのやったら、やっぱり外せないのは、フランク・キャプラという名監督が撮った群衆って映画だと思いますね。これはその、まあ、一つの新聞社がありまして、そこの新聞記者の女の人がですね、まあ、ちょっとネタに困ってですね、捏造しちゃうんですよ、ある記事の。それはクリスマスの夜に、俺は、そのね、世の中に絶望したから死んでやるっていうですね、いう男のエッセイみたいなのをですね、新聞に発表するんですよ。人気取りのために。 ね、で、それに人々が飛びついてですね、新聞社としては、なんとかそのある一人の男をそのクリスマスの夜に殺さないといけなくなってくるんですね。で、人々はですね、もうその男がですね、その、まあ、いわゆる、その不況にですね、煽られて、最終的に身を持ち崩してしまった哀れな男としてですね、もう本当に同情するべき可哀想な存在としてですね、どんどん祭り上げていくんですよ、人々がですね。やっぱりそういうゴシップですから。で、最終的にやっぱその男はね、ある男が選ばれちゃうんですけど、それでね、まあ、殺されるべき男としてなっちゃうんですけど、まあそうなるともう一貫にしても、その新聞社は彼を殺そうとするし、人々はもう逆に彼が、を殺さないと自分たちは気が済まなくなってくるんですね。まあそういうですね、人々のその群衆、これは本当にね、素晴らしい放題だと思うんですけど、群衆の怖さを描いた小説の映画なんですよね。まあこれ、現代はミーター・ジョン・ドーって言うんですけど、まあジョン・ドーっていうのは日本で言う、七種のゴンベイみたいなもんですね。なんですけど、ね、やっぱ群衆っていうタイトルはほんまに優れてると思いますね。これ誰が好きなのか知りませんけども、ほんまにいい放題とは思うんですけども。まあそういう映画とかですね。あと、まあここ数年ですと、まあ2、3年前にあったね、スティーブン・ソダバーグ監督のコンテージョンっていう映画がありますね。そのコンテージョンっていうのはその、まあ、感染ですね。そのパンデミックを描いた作品だったんですけど、まあ、人類のですね、本当に何十パーセントかが本当に死滅するようなですね、ものすごく感染力が高いですね、そのウイルスがですね、全世界にですね、拡大感染していきまして、どんどん人がバッタバッタ死んでいく映画なんですけども、まあ、それに合わせてですね、何をこの映画を描いているかというと、その、ね、人々の間に広まるのは、その感染、ね、ウイルスの感染ってのはそうなんですけど、それ以上にデマとかも、爆発的にですね、広がっていくっていう様を描いてるんですね。一人の男がですね、こう、まあ、ブログをですね、まあ、更新してデマをでっち上げて流すんですね。蓮葉っていうその、まあ、植物かなんかそういうのが、ものすごくその、ウイルスに効きますと、そういうことを書いたがためにですね、もう人々がその、全くですね、実はその、ウイルスには全く何の効果もないに決まってる、その蓮葉っていうのを人々が奪い合ってですね、そのデマを信じて、恐怖のあまりね、それでも人殺しをしていくというですね、ものすごく怖い、映画が、まあ、コンテージョンだったわけなんですけど、まあ、そういう映画とかですね、まあ、そういう大衆をすごく恐ろしいものとして描いた作品では、そういうのがあるわけですよ、過去にね。はい。で、あと、悪い例っていうのがありまして、まあ、それまで、今まで挙げていたのは本当に傑作の例ですけど、打作の例っていうのはありませんね。打作の例として一番私が挙げたいのは、その、鬼滅が良一っていうですね、非常に映画ファンからは嫌われてる、私は大嫌いですけど、この人。まあ、踊る大捜査線とかね、そういうシリーズの脚本家として、まあ、有名な方ですけど、その人が作ったですね、監督したら誰も守ってくれないっていうですね、映画がありました。志田未来がね、その主演で出てて、佐藤浩市とかも出てましたかね、でありまして、そういう映画がありましたんですけども、まあ、これはその、まあ、容疑者のですね、まあ、だからその誰かを殺した、まあ、殺人者ですね。殺人者の、まあ、被害、殺人者の家族ですね。容疑者家族っていうのを、まあ、描いた作品なんですけども、そのある警官がね、警官が私が佐藤浩市やったと思いますけど、その佐藤浩市がある女の子、その次第未来がですね、容疑者家族なんですけど、その家族を守ろうとするんですけど、逆にそんなことおかしいと。なんでその容疑者の家族を警察は守ってるんだってですね、まあ、大衆がですね、それに対して攻撃をしてくると。で、ネットとかもそれに煽られてですね、どんどんどんどんその、次第未来、ですね。だからその容疑者家族の、女の子をどんどん糾弾していくと。で、どんどん身元を割っていくっていうですね。そういう見た目は恐ろしい映画なんですけども、まあ、どんどんですね、その描かれている内容が、こんなことに大衆がなるわけないやんっていうことになってくるんですね、この映画ね。というのも、そうね。悪役として、そのマスコミとはね、その新聞社が出てきて、その新聞記事にですね、まあ、その容疑者家族を警察が保護して、っていうことをね、その書いたりするんですけど、そんな記事、新聞社が載せるわけないやろっていうね、その、お前、鬼滅か漁師って人、お前、新聞読んでんの普段って、読んだことないんじゃないの新聞っていう感じのですね、そういう、全くリアリティないものとしてですね、出てきた、作品でして、だから全然怖くない。やっぱこういうですね、先ほど言ったですね、群衆とか、あと、コーテージョンとか、それからね、先ほど言ってました、トークレディオとかね、そういう映画がなんで、あれほど怖いかって言うと、やっぱ、現実感があるわけですよ。そういうことになるかもしれないなっていう現実感ですね。例えばそのトークレディオ、ね、そのラジオパーソナリティが、まあ、 ね、リスナーによって殺されてしまうと、リスナーがどんどんその悪意をばらまいて、そのね、悪意、拡大された悪意によって、リスナー、ね、その、一人のラジオパーソナリティが命を落とすっていう話なんですけど、これ自体は実話なんですよ、実はね。うん、まあ、ミシガン州で実際に起きたですね、あ、コロラドか。で、コロラド州で起きたですね、実際の事件を元にしてまして、まあ、実際この映画自体の舞台は、その、まあ、テキサス。まあ、だから保守的な場所ですよね。まあ、映画として描くのにはそこは適切やと思ったと思いますけども、まあ、実はそのコロラド州でですね、実際に起きた事件を元にしてるんですよ。だからその映画の中で起こるね、その出来事というのはものすごく実害感がある形で描かれていてですね、非常に怖いんですよね、そこら辺がね。はい。で、まあ、ただ、ね、誰も守ってくれないと、まあ、あの、いや、こんなこと起きひんやろっていうことが多すぎて全然怖くないっていう作品やったんですけども。で、今回の白雪姫殺人事件に関してはどうやったかということですね。ちゃんと実害感があって怖い子になってるのかっていうことなんですけど、それはなってると思うんですよ。けども、やっぱりね、その、まあ、ツイッター私もちょこちょこやってますけど、やっぱツイッターやってるとやっぱりそういうことには遭遇する、しますよね。だから、ね、いろん、例えば最近でしたら、そのね、スタップ細胞ですね、まあ、開発したかどうかわからない、発見したかどうかわからないですけど、とりあえずそのね、あの、おぼかたさんがですね、すごく糾弾されてて、あることないことネットにですね、ものすごい情報をばらまかれてると。ね、私ももともと理系の人間ですから、で、論文も書いてた人間ですから、もちろん研究者ではないですけどね。なんで、やっぱりね、その、おかずさんがされたことは、その、ね、まあ、身は良くするためにとかそういうことをしたことは悪いとは思いますけども、まあ、その人の人格を叩くのはおかず違いも甚だしいだろうと思うんですけども、やっぱりそういうことをね、やっぱりやる人っていうのはネットに存在してて、どんどんそれで広まっていくわけでね、その大方さんがね、どういう女性やとか勝手に決めつけたりしてね、本当にひどいなと思いますけども、まあそういうことは、やっぱ実際あるわけですから、そのネット炎上という実際のことはね。なんでやっぱりこういうね、一人の女性を、だからそのある殺人のですね、容疑者に勝手にしていって、どんどん憶測で、まあ彼女のことを糾弾していくっていうこと自体はすごく今でもありそうなことやなって描かれてるんで、やっぱ、ここら辺はやっぱ怖いんですよ、この映画はね。怖い作品なんですよ。ただですね、やっぱこの映画ね、すごくね、そのテーマの重さに対して、映画のルックがものすごく軽いんですね。本当に軽い。これはどういうことかって言いますと、まずこのオープニングタイトルね、オープニングタイトル。まあ、アバンタイトルですよ。から始まるんですけども、これがですね、いろんなネットの、で、その、つぶやき。だから、ツイッターのつぶやきはこの映画、ね、その、画面上に出てくるんですよ、実際にね。文字で。で、その文字がどんどん一つずつ消えていって、白雪姫殺人事件ってなるんですけど、まあ、ここら辺からしてちょっと軽い感じがするんですけども、まあ、それはいい年ですね。で、やっぱりね、先ほど言いました通り、その、画面上にですね、文がこう浮かび上がってきて、それをまた、ね、人の声で読ませるわけですね、この映画はね。やっぱこれは軽いですよね、本当にね。で、ね、なんとかの、ね、情報を希望ねとかね、その、読み上げてくるわけなんですけども、やっぱネットスラングとかをね、すごくね、人の声で読み上げるとすごくしらけるというかね、痛々しいなっていうのがすごくよくわかるんですよ、この映画ね。まあそういう感じで、すごく、やっぱりね、そういうつぶやきとかを声に出し読まれるとすごく軽い感じになっちゃうんですね、その、だから、誰か、ね、その、正体不明の人たちが、つぶやいてるですね、ことって思えなくなってくるんですよね。そういう声でそのまま喋られちゃうとですね。はい。で、あと、やっぱりね、本当にどうかなと思うのは、やっぱそう、口に出して読ませるっていうことですね。別にその、ね、私はあんまり好きじゃないですけど、その、画面にね、まあ、テロップを流してですね、その、ツイッターのつぶやきのテロップをそのまま流してっていうのも、まあ、好きじゃないですけど、それをまたね、わかりやすい、観客にわかりやすくするようなために知らないですよ。ね、人の、ね、声に出し読ませるっていうのは、どういうセンスなのかと、正直なとこ思いますけども、はい。しかも、問題なのがですね、そのつぶやきがですね、まあ、一人の男、その、綾野剛を演じるですね、その、AD、まあ、アシスタントディレクターがですね、その、白のミキですね、っていう容疑者と目されている女性のことについてどんどんつぶやきをして、ね、その個人情報を明かしていくわけなんですけども、まあそういうね、つぶやきをこうネットでカチャカチャやるじゃないですか、パソコンいじって。で、カタカタカタってこうタイプしたら、そこにですね、文字が浮かび上がったっていう風になってるんですけど、これものすごく映画としてですね、動きが少ないですよね。その、例えばですね、普通の映画やとかやったら、その、だから画面で、そういろんな動きをね、その、ただ人が動き回ってるところにそういう文字が出てきたりしたら、やっぱ観客としてはその、 画面内で起こっていることもちゃんと見ないといけないし、そのテロップの方もちゃんと見ないといけないっていう、すごくアクション性があると思うんですよ。この映画ね、全然そのアクション性がないんですよね。綾野剛がカタカタカタってこうタイプしてたら、それが文字になって現れると。で、カタカタカタってやったらまた文字が現れるって。ものすごく映画として動きは死んでてですね。そのせいで、ものすごく正直この映画ね、前半はその綾野剛っていう男がですね、そういうツイートをしている分、場面とか多いんですけど、そこがものすごくかったるかったですね。私はね、正直この映画ね、前半の途中でほんまに、本当に途中退場したくなるぐらいしんどかったんですよ。面白くないなぁと、全然動きがないから、映画にですね。はい。まあそこら辺はやっぱりね、その、いろんな動きと対比させて、そういうね、ツイート文が流れるとかにしないと、やっぱり観客としては何を見ればいいかわかんないですから、ねえ、その、だってテロップ追ってるだけとか面白くないじゃないですか、映画としてね。なんで今日それをやってるわけですよ。はい。まあ、それは非常に残念でした。すごくね、その、かったるかったですね。はい。で、あとですね、その、まあ、先ほど言いましたですね。一つはそのネットの電波、ネットの情報の電波によって、人々がどんどん窮地に落とされていくと、一人の女性がね、そういう恐怖を描いてるんですけど、もう一つとして、まあ、人間の利己性っていうのがあると思うんですよ。はい。で、これについてなんですけど、まあ、この映画、まあ、いろんなところで、ね、その、まあ、指摘もされてるでしょうけど、で、私も見た瞬間、あ、これは、あの映画やなと思ったんですけど、これ、黒沢明監督のですね、羅生門っていう映画に多分影響を受けてるというか、多分それがものなんですよね。まあ、このね、その羅生門っていうですね、黒沢明の大傑作ですね。で、まあ、私は本当にですね、オールタイムベストのうちの一本なぐらい、私は本当に大好きな、本当に素晴らしいと思ってる映画なんですけども、これはですね、芥川龍之介のですね、藪の中っていうですね、まあ小説を元にしてましてですね、ね、その、映画のタイトルは羅生門ってなってて、その羅生門って言うとね、その、ある時下人話から始まる非常に有名な、誰でもね、学校で読んだことある小説ですけど、それとはほとんど関係なくてですね、じゃなくてその、同じく芥川龍之介の藪の中っていう小説がまあ元というか原作なんですね、はい。で、この藪の中という小説もそうなんですけど、これはですね、ある人間がですね、その殺された、まあ、ある人が殺されたわけなんですけど、その人のことについて、いろんな人間が、の証言が載ってるだけっていう、ちょっと変わった小説なんですよね。だから非常にその舞台劇に近いんですね、それ、セリフが載ってるだけっていう感じなんですよ。はい。でも、その、証言一つ一つですね、いろんな人がその死んだ男に対して証言するわけなんですけど、その証言がどうも合わさらないと、噛み合わないと、食い違いが生じるっていうことでですね、結局事件の真相はどうやったのかっていうと、結局それは藪の中っていう小説なんですよね。はい。で、この小説ですね、まあ、文庫で20ページはそこまですぐ読める感じなんで、ぜひ読んでいただきたい。本当にね、まあ、芥川龍之介のね、良作の一つですけど、で、このね、黒沢明の羅生門っていうのは、その、藪の中を原作としてるっていうのはさっき言った通りですけど、まあ、このね、小説の場合は、その一人の武士の死体から始まるんですね。武士が。まあ、ね、その、お侍さんというかですね、まあ、が、あるですね、その、藪の中で死体で見つかって、で、それに対して、その、殺された、ね、その男の奥さんとですね、で、あと、捕らえられた、その、ね、下手人ですね。その男を殺した男。まあ、多条丸っていう男ですけど。で、あと、その、いた子の口を借りてですね、証言する、被害者ですね。まあ、この辺ちょっとわかると面白いんですけども、そこら辺もね。あと、その事件の第一発見者である木こりですね。で、それぞれの、まあ、意見がですね、この映画では描かれるんですけども、それ自体がやっぱり、どうも、食い違いが生じてると。人それぞれによって言ってることが全然バラバラなんですね。だから、結局その武士を殺したのは誰だっていうのは分かってるんですけども、どうやってその武士が殺されたかっていうのはどうもよく分からないんですよ。一人によって変わってるんですね。で、どの証言が本当かっていうのをその観客自体が推理するっていう一種のその優れたミステリー映画でもあるんですけども、で、結局ですね、この映画媒介っていうのは、結局人間は自分のことしか言わない。し、都合の悪いことは自分では言わないと。で、いろんな証言はですね、まあ単なる捏造やったりするんですね。その自分をよく見せるためのね。はい。だから、例えばね、その、自分の、まあその殺された武士がですね、そのいた子に自分を乗り移らせて、自分で証言するわけなんですけど、その中では、いかに自分が勇敢に戦ったかっていうことを証言したりするとか、かと思えばですね、その被害者の奥さんですね。奥さんは、 いかにもその悲劇のですね、ヒロイン、自分が悲劇のヒロインなんだっていう感じで演じようとするんですよ。だけど実際の真相は全く違ったりするんですよね。そういう感じで、いかにその人間はですね、自分の思ってることしか言わないし、自分の不都合なことやったら平気で隠そうとするかっていうですね、まあ、だから利己性ですよね。自分の利になることばっかりを考えてるかっていうですね、そういうですね、まあ、非常に人間のですね、根源の、まあ、悪に、ですね。まあ、突き進んでいくような話なんですけども。で、黒沢明という人は本当にですね、そういう人間の恐ろしさ、人間の怖さっていうのを描くのは本当に上手い人だと思ってて、やっぱこの人ね、その、やっぱり映画をそんなに見たことない人やったら、黒沢明っていうと、まあ、七人の侍とか、椿三十郎とか、用心棒とか、やっぱ、あと、そうですね、乱とかですね、やっぱ、ね、剣撃アクション、その、いわゆるチャンバラアクション、チャンバラじゃないか、もうその時はチャンバラ、リアリズムを開拓した人ですね、この人はね。だから、リアリズムの剣撃アクションっていう人だと思いがちなんですけど、やっぱりこの人は人間のですね、その悪で本質ですね、人間の善と悪の本質みたいなのをえぐり出すのは本当に上手い人だと思うんですよね。このラショモンっていうのは本当にそういう映画ですし、あとそうですね、私が、あと非常に好きなのは野良犬とかね。クルサーキの野良犬。まあ、これも非常にこの、ね、その、ある刑事とある犯罪者を通して、人間はなぜ悪に染まってしまうのか。人間はなぜその善に踏みとどまることができないのかっていうのを暴いていく映画やったんですけども。まあ、それとかね。あと、そうですね、悪い奴ほどよく眠るとかね。まあ、あれとかも非常に人間の根源的な悪話ですよね。まあ、そういう感じで、非常にその人間の悪に対してアプローチしていったのがクルサーキだ。なんで、非常にこの話もめちゃくちゃ怖いんですよね。このラッシュモンの話ね。で、ぜひ、こう、ね、ご覧になったことない方はもうぜひ本当にね、まあ、私本当に日本映画が一番好きじゃないかぐらい好きなんですけど、なんでもぜひ見ていただきたいんですけどもですね。はい。まあ、それからですね、本当にラッシュモンで優れてるのはね、そういった人間がいかに自分のことしか考えてないか、本当にね、本当にクソみたいな人間かっていうのを見せた後に、救いを持たせるようなラストなんですね。そこら辺も非常に素晴らしいですね。清涼感があるラストで、もうただ単に人間はひどい存在なんだ。人間は自分のことしか考えてないんだっていうですね、そういうピシミスティックなですね、車に構えたような話だけじゃなくて、やっぱり、黒沢明だったら生きろとった監督ですから、あのね、素晴らしい傑作生きろとった監督ですから、やっぱりそういうヒューマニズム溢れたですね、その人間のいい部分っていうのも最後にほのかにですね、匂わせるところは本当に素晴らしい。映画なんですよ。はい。で、まあ、ただやっぱり怖いわけですね、そこら辺がね。はい。で、今回の白雪姫殺人事件なんですけど、まあ、このね、まあ、大傑作、まあ、羅生門。まあ、羅生門に比べたら、それはね、劣るっていうのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、それに比べてもやっぱりね、羅生門に比べてやっぱり余計な枝が多すぎると思いますね、この映画ね。はい。で、何かって言いますとですね、まあ、先ほど言ったですね、そういういろんな演出によって、ね、その軽みが生じてるっていうのもそうなんですけど、やっぱ一つは、この映画の問題点一つは、やっぱこの話切っても全然通じるなんて話が多すぎるんですよ。なんでかっていうと、その羅生門の方はですね、先ほど言いました通り、その武士、殺された武士が、なぜ殺されたか、どうやって殺されたか、っていう、そのリーズンのところですね、追っていくっていう話なんですよね。だから、そのある証言者の話一つ一つをものすごく意味があって作られてですね。だから、全くその証言の内容に無駄がないんですよね。そのある証言者がどんどん証言していく一つ一つが本当に本物の話に見えてくると。だから、何が本物かわからんから恐ろしいっていう感じなんですけど、このね、白雪姫殺人事件の中で、いろんな証言者が証言をしていくわけなんですけど、明らかにこれお前の妄想やろっていうですね、本当に嘘なの分かって、レアンっていうですね、丸分かりの話も描かれるんですよ。で、それを描かれても見てる方からしたら尺が長いだけなんですよね、正直ね。やっぱりそんなの切っちゃって短くしちゃった方が絶対タイトルになってると思うんですよ。で、羅生門なんで結局上映時間90分近くですからね。非常に短いんですけど、やっぱ白雪姫殺人事件はそれに比べて非常に長いもんがあると思うんですよ。いらんもんは切ってくださいと思いましたね、そういう。まあ、羅生を目指すならそういう意味のない証言ってやっぱ切っちゃっていいと思いました。まあ、それからですね、やっぱり、ものすごくね、きつかったのは、ワイドショーのシーンなんですよね。はい。で、そのワイドショーが出てくるんですよ。この映画ね、そのやっぱり、いろんなですね、ツイッターによって悪意が伝播していって、で、それを面白半分にですね、そのワイドショーが、そのね、白のミキっていう女の人のその過去を落ちくり返してですね、学校でどういう生活をしてたかとかね、 まあ、どういう犯罪みたいなことを昔してたかっていうことをですね、どんどんワイドショーでね、容疑者でもない、ね、その、いわゆるそのね、関係者なだけなんですけど、それだけでものすごく糾弾すると、そういうワイドショーのシーンがあるんですけども、それがね、ワイドショー、本当にね、その実際のワイドショー、テレビでやってるようなワイドショーを、そのまま映画の画面で流すんですよ。ね、これ、その、ワイドショーの流す意図ってわかるんですよ。先ほど言った通り、その、ね、テレビ局も、まあそういったですね、人々の電波を、ネットの電波を面白がって、ネタにして視聴率を稼ごうとすると、人、そのある女の人が犠牲になってもね、まあそういうことをしてるわけなんですけども、あの、ワイドショーっていうもん自体は、あの、ものすごく反映画的なもんやと私は思ってるんですよ。私は思ってるというか、そうなんですよ。なんでかっていうと、これね、その、昨年末の映のゼロの基本的にしましたけど、やっぱ映画ので必要なことって、ね、やっぱり映画の画面を見とかないといけないから、わかるもんがあるっていうことだと思うんですよね。だから、その何でもかんでもセリフとかで説明されると私はすごくしらけるってことをその時にも言ったと思うんですけど、だからワイドショーってその最たるもんじゃないですか。やっぱそのすごくね、わかりやすい音楽、チャチャチャチャーンとかね、あの、ものすごくおどろおどろしい音楽とかで、人のね、興味をそそらせてですね。で、何でもかんでも、その、口で説明すると。で、だからワイドショーって正直目をつぶってても全然面白いっていうか話がわかるテレビ番組じゃないですか。それをですね、画面を自分、ね、その画面をちゃんと凝視しとかないといけない映画館、それを強制される映画館で流すっていうのは本当にね、きつかったですね。そんなもんを映画館で流してくれるなと。それをね、ワイドショーは映画の中で出てくる意味はわかるんですけど、それでもそんなものは中さんついてと思いましたね。しかもワイドショーが流れるのはともかく、そのワイドショーがものすごく長いんですよね。5分以上流れるんですよ。そんなもん5分も見せんなと。ね、まあ正直これは私自身がそのワイドショーをそんなに普段好きじゃないっていうのもあるんですけども、まあ、それでもちょっとね、その映画館でわざわざ5分も見せることないんじゃないの。しかもこの映画の中で2回もそのシーンが出てくるんですよ。もう本当にね、きつかったですね、ここら辺はね。ねえ、やっぱり映画館やったら映画ならではのものを見せてくれると思うんですけど、そんなテレビ番組見せられてもね、全然楽しくないんですけど。まあ、その代わりね、その、公判になったら、実際の当事者ですね、容疑者にでっち上げられてる、白のミキっていう女の子の、だから当事者本人の証言になってきたときは、やっと面白くなってきましたね。実際にこれから、あの、真相が語られるっていうところですけど、だからそれまで1時間近くあるわけですよ。それがね、ものすごく苦痛でしたね、やっぱりこの映画は。まあ、先ほど言ってきた通りですね、その画面で、そのネットの、そのツイッターのつぶやきをそのまま出して、それを読み上げさせるようなですね、ちょっと、私としてはどうなんて思うセンスとか、あとやっぱりその、いらないシーンですね、これ切ってもええやんっていうような証言者の話とか、まあ、それとか、ワイドショーのシーンとか、そういうのを切ったらもっとタイトにいい映画になってたんじゃないのかなと。まあそれでもちょっと正直私としては、その描いてるテーマの対比としてはすごく軽かったと思います。やっぱりこの映画を見てすごくネット怖いなとは私はならなかったですね。はい。そういう映画が白雪姫殺人事件だったと、まあ、思います。はい。まあそんな感じで今回の白雪姫殺人事件の批評やったんですけども、はい。ですね。まあ、ちょっと次回批評する映画はちょっとまだ決まっておりませんでですね、まだ何を見るかわからないんですけども、ちょっとですね、来週から仕事がかなり忙しくなってきそうなんで、で、まあちょっとまだかなり期間が空くかもしれないと、まあ面白い映画を見たというかね、批評したいと思いますけども、まあ面白い映画がやらない限りはね、どうしてもできないというところがありますので、そこら辺はちょっとまだ未定ということでよろしくお願いいたします。はい。それでは今回のですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、ですね、メールアドレスを、まあ多分、新しいブログもでも、ね、トップページに書いておくと思いますので、そちらの方にいただければと思います。はい。それでは今回、みんなの映画批評でした。また次回お会いしましょう。失礼いたします。